リハビリがてら最近の話をしていくわけなんですけども、実に3週間ぶりくらいの一人喋りの収録なわけなんですね。だから収録前に普段何考えてるかな、収録の時とか編集中にどんなことを反省するかなっていうのを最初に復習してから、予習してから収録しようと思ったわけなんですよ。でね、普段は収録前に歯磨きをするとか発声練習をするとか、そういそういう普通の基本のことを粛々とこなしつつ、あとは喋ってる時にだいたいね BPM110 くらいで喋るとか遅すぎもせず早すぎもしないテンポ感で喋るとか、あとはねとかあのとかまあとかっていう言葉を多用しないっていうのにいつも気をつけようとしてるなっていうのを思い出したわけなんですけど、あれ、私普段どれくらいのトーンで喋ってるかなっていうのを一瞬忘れかけまして、自分のポッドキャストですね、お聞き直してどれくらいのトーンかなっていうのを確認して、で、いつも私が喋ってるトーンのその音の高さを測ってみたんですね。スマホのアプリに、チューナーの機能があるアプリ、チューナーとメトロノームの機能があるアプリを入れてるんですけども、それで自分の普段収録する時の声の高さを測ってみたら、ドレミファソーラシドのラの音でだいたい喋ってました。皆さんこんばんは。ああの音がラでしたね。さっき測ってみたら。だいたいそれくらいの音が私的に自分の声の中で一番心地よいと思うトーンだなって思って喋っています。皆さんはどうでしょうか？私あんまね、高すぎる声が好きじゃなくて、そうだね。あんまね、そう。高すぎると、長く聞けないんですよね。自分的に低い声が好きだっていうので、低めの落ち着いた感じのトーンで喋ろうとはしています。かといって低すぎると、お、なんか怒ってんのかとか、元気ないのかとか、テンション低いのかっていうね、感じになっちゃうので、ちょうどいいのがラの音くらいかなと思って喋っているなということに気がつきました。はい、というのはさておき、最近の話ですね。前回の更新がご飯のとも2周年の10月26か7かそれくらいの時にね、収録、編集、アップロードしまして、ご飯のとも2周年ありがとうというショートエピソードを喋りました。で、その後、3週間ぐらい空いたわけなんですけど、その間に起こったことをいろいろ喋っていきますね。11月の冒頭に私学会発表があったんですよ。自分の研究を他の大学の研究者の方々とか学生さんに発表する機会ですね。で、発表していたわけなんですよ。で、少し遠征というか、関東圏に出張しまして、ホテルに泊まって5日間ぐらい学会発表に参加してきました。学会発表期間、自分の発表の準備をしたり、友達の発表を聞きに行ったり、他の大学の先生の話とか学生さんの話を聞きに行ったりするわけなんですけど、自分の発表がね、2日目にあったんですよね。2日目の午前中にある予定だったので、その前日は夜中の3時まで準備をして発表練習をし、相当ストレスが溜まってたんでしょうね。コンビニにね、ポスターを印刷しに行ったんですけど、A38 枚でね、印刷するんですけども、印刷しに行った後に、なんとカップラーメンを食べてから3時間の仮眠を取るという暴挙に出ていましたね。そんな感じで、私的にはですけど、私的にはかなり良い発表だったんではないかなと、自分的にはそう思うんですけども、 学科発表ってね、学生賞っていうのがあるんですよ。発表を聞いて独創的な研究だとか、将来性のある研究だとか、あとは発表する態度とか、発表のその構成とかを審査員の先生方が、審査して、優秀な学生には学生賞が贈られるんですね。それをぜひとも取ってくるんだと言われ、頑張りますって言って、結構プレッシャーがある中で参加してきたわけなんですよ。でも、緊張はするけれども、とりあえず発表練習しなければならないと思って、いつもは原稿を作って満足するところを、原稿は大体、作るんだけど、全体の流れは確認するんだけど、原稿なしで、大体12分くらいで喋り切る練習を何回も何回も繰り返ししたんですね。その回あってすごく、私的には自分の最大限いい発表ができたなとは思ってるんですけど、結果は、そうですね、ついてきたら嬉しいなという感じです。で、発表をして、自分の発表が終わって、で、今私すごく研究が楽しくて、だからポッドキャスト収録しないっていうのもあるんだけど、研究室すごくいるから、その研究でモデルの改良を行って、で、いろいろパラメータスタディで、フリーパラメーターで、値を変えて、で、この値をこれぐらい変えたら、結果がこれくらい変わりますっていう何回も何回も自分で計算を試して、でもそのパラメータスタディも、ただの数遊びみたいに、数値計算がただのその物理的な意味がない計算になってしまわないように、ちゃんと物理的なその背景も考えたり、先行研究を調べたりとか、してるんですよ。で、それがすごく楽しくて、今、研究に没頭しているので、没頭しているし、来月また、学科発表があって、次は国際学会でアメリカに行くんですけど、すごくないですか？アメリカですよ。アメリカのシカゴに行くんですよ。シカゴね、イリノイ州だったかな？シカゴに行くんですよ。12月のシカゴ。クソ寒いこと間違いないでしょうね。はい。初めての国際学会、初めてのアメリカ。昔小さい頃、私はおそらくハワイに行っているんですけども、そんなことはもう忘れたので、忘れてしまっているので、そうですね。はい。アメリカの本土に初入国するということで、非常に楽しみなわけです。その来月の国際学会発表に向けても、いろいろ準備をしていて、モデルの改良を先輩に手伝っていただいて、私はどういうふうにその研究の方針を変えていこうかとか、あとは基本的な勉強ですね、をしているところなんですよ。っていうのでね、多忙を極めていたわけなんですけども、学会発表前後は特にすごく忙しくて、朝6時から夜の11時まで作業する日とかもあったし、本当に、頑張ったわけなんですけども。で、学科発表から帰ってきたら次は何があったかというと、イベントがいろいろあったんですよ。研究室の同窓会とか、あとは、何だったかな。合同セミナーとか、かな。いろいろセミナーとか、同窓会のイベントとかがあって、あまりゆっくりする暇もなく、学会期間中はね、休みなく、研究してたんですよ。学会期間中って結構いろいろ遊びに行ったりできるんですけど、いかんせん私、今研究にドハマりしているので、常にプログラム見て、ここをこうしたいなとか、これがこうなってああなるなとか、観測データと、この論文の観測データと合わせてどれくらい 私のモデルの計算結果だったら今どれくらい違いがあるのかなとかいろいろ試してみていて、それがすごく楽しくて、で、あんまりその休めてなかったんですよね。で、学会から帰ってきて、いろいろあるじゃないですか、洗濯とか。主に洗濯があるじゃないですか。旅行から帰ってきたら。で、その、一つ問題があって、その学会から帰ってきた時に、学会期間中泊まっていたホテル、東横インに泊まったんですけど、東横インのホテルの部屋が、すごく心地よかったんですよ。なぜかというと、シンプルで物が少なくて、その視覚的に入る情報が少なくて、心地よかったんですよ、すごく。私あんまり視界に物がごちゃごちゃと煩雑に並んでいるとイライラするタイプなので、できるだけ物を少なく、物を持っていたとしても、その収納の中に隠しておきたいんですよ。で、収納開けた時も物がたくさん詰まっていたら息苦しくなるんで、その、なんだろう、持っているものをすべて収納に詰め込めばいいというものではなくて、そもそも物をあまり持ちたくない人なんですね。だからか、ホテル住まいがすっごく楽で、帰ってきたらすごく断捨離したくなっちゃって、今までこれ処分しようか迷ってたなってやつとか思い切って処分したりとかリサイクルしたりとかしまして、そういうのをしてたら、あんまり休めておらず、でその週に、まあ、帰ってきたその週に、いろいろイベントも各種イベントもあったということで、先週末朝起きたらですね、耳下腺が腫れていて、おたふく風邪になってたんです。おたふく風邪みたいにね、顔がパンパンになってたんですよね。やべえぞ本当に。あ、本当にね、なんかこうそんな風に一回体を壊さないと歯止めが効かないところは本当にバカだなと思いますね。まあ、なんだろう。ちょうど月のものも重なって体調がすこぶる悪かったわけなんですけども、そうなのよ。生理がね、来ていて、腰も痛いし、お腹も痛いし、なんかだるいし、ずっと眠いし、みたいな感じだったわけなんですよね。で、おたふく風邪みたいに顔は腫れているし、自家製、耳の下のなんかこう、リンパみたいなところが腫れるんですけども、私疲れていたり睡眠不足だったりすると腫れるんですよ。まあ、そこが腫れていたんですね。はい。そんで、まあ、疲れていたんだなっていうことを思い知ったわけなんですけど、そう思うとね、今月生理がかなり遅れていて、私が生理遅れるときって生活が乱れているときとか、心理的にずっと緊張した状態が続いていたりとかしたときなんですよ。だから学会発表で相当私緊張してたんだなと思って、かなり苦しかったんだなって後から気づきました。その学会発表前はアドレナリンが出ていて、やるべきことがもう目前にあって、毎日いろんなタスクがあるわけだから、それをこなさないといけないので、本当にこう戦闘状態なわけなんですけど、一旦それがプツッと切れると一気に体の不調が出ていたことに気がついて、で女性は特にその生理があるじゃないですか、まあ、月のものが来るか来ないかみたいなので体調が測れると思うんですよ。でそのそうね、月のものがね遅れているなということにもうすうす気づいていたので、まあ相当ね疲れていたという話でした。まあ今までの内容を総括するとね、研究が楽しい、学科発表で疲れていた、頑張りすぎて体調を崩したという話でした。じゃあ今度は学科発表が終わってね、体調不良も乗り越えて、次はまあその規則正しい生活習慣に自分を持っていきたいというフェーズなわけですよ、今は。 ちゃんとご飯を作って、まあ、と言っても作ってはいたな。お弁当も作ってるしな。はい。ですね。時々ツイッターに写真あげたりしますけども、お弁当を大学に持って行っていて、で、お弁当作ったりとか、夜ご飯作ったりとか、食生活を、こう、うまいこと、栄養たっぷりのもの食べたいなということでいろいろ頑張っているんですけども、そうですね。最近よく食べるのは、ピーマンかな。ピーマンと、もずくかな。あのね、お弁当を詰めるときに、私み、お弁当を詰めるときに気をつけていることがあって、一つは、緑のおかずを入れること。で、もう一つが、赤色のおかずを入れること。で、ですね。うん。緑のおかずと赤色のおかずとご飯があれば、あとはまあ、タンパク質があれば、何でもいいかなっていう気持ちでお弁当を作ってるんですね。なので、緑色の野菜で、何か副菜を、緑色の副菜をね、作るときに重宝してるのがピーマンで、ピーマンをレンジでチンして、切って、レンジでチンして、で、塩昆布と和えたり、ツナと和えたり、して、簡単な副菜をもう本当に2分とかでできた副菜なんですけど、それをお弁当に詰めるだけでなぜか美味しそうというね。緑色マジック。一つ目のマジックね。緑色マジック。で、もう一つ赤色のおかずを入れるってことなんですけど、赤色のおかずとしては、味玉か、人参のおかずを入れることが多くて、人参を、人参しりしりにしたりとかするんですね。私、人参しりしりがすごい好きなんですけども、人参をこう細切りに、私の場合は、こう人参しりしり用のスライサーでガガガガガッと削って作っちゃうわけなんですが、人参をね、細切りにして、で、少量の油で炒めつつ、まあ、塩コショウしつつ、塩コショウ、そうだね、塩コショウをま強めに打って、溶いた卵を回し込んで炒める、そういった副菜があるんですよ。で、人参しりしりをね、お砂糖を、まあ、人参2本ぐらいに対して、お砂糖を大さじ1くらい入れて、大さじ1ですいか、大さじ2分の1くらい入れて、ちょっと甘く作るのがね、私は好きなんですよね。というので、人参しりしりを食べたり、赤色のおかずとしてね、味玉か人参しりしりを入れるわけですよ。で、白米と、あと、タンパク質として、ハンバーグか、サラダチキンか、あとは豚肩ロースの焼肉を入れたりしていますね。お弁当を作る、朝お弁当を詰めますっていう時に、あんまりこう時間をかけたくないじゃないですか。だから作り置きしてあったおかずを詰めるだけとか、もしくはフライパンで焼くだけか、電子レンジでチンするだけにするようにしてるんですね。まあそしたら10分ぐらいでお弁当できるから、それでまあ作ってるわけなんですよ。だいたい500キロカロリーくらいになりますね、お弁当はね。はい。緑色のおかずと赤色のおかず、また、とタンパク質と白米。で、お弁当の、まあ、4つの要素完璧ですので、皆さんもぜひやってみてください。あと、最近もずくを食べてるって話なんですけど、私、整体に行った時に、まあ、引き続きね、整体に通ってるわけなんですけども、整体に行ったら、もずくが体にいいよって書いてあって、壁に。壁に、体を温める冷え対策みたいなね。で、体の中から冷え対策に効く食材を紹介する紙が貼ってあって、その中にもずくがあって、もずくは、水溶性の食物繊維を含んでいる、食材だし、温めるとその吸収が良くなるって話をしていて、が書いてあったので、もずく酢売ってるじゃないですか。もずく3倍酢 3つパックとかなってるやつを買ってきて、それをね、それと鶏ガラと溶き卵とか、あとは玉ねぎとしめじと、まあ、ウインナー入れたりとか、冷凍の水餃子入れたりしてスープを作って、あと醤油か、お醤油とニンニクと生姜とか入れてスープを作って食べるのが最近ハマっていますね。もずくをね、そのお酢のまま入れるので美味しいんですよ。冬に出てくるラーメンでね、サンラータンメン、もしくはスーラータンメンっていうのあるじゃないですか。ちょっと酸味のある、で、卵、ふわふわの卵が乗ってるというか、溶き卵が入ってるラーメンがあると思うんですけど、その感覚で、酸っぱくて、で、卵がふわふわなスープの中にも、もずくが入ってるっていうイメージで、スーラータンメン風スープ、もずくスープ、おすすめですのでやってみてください。あと、整体つながりで思い出したんですけど、私整体行ったらね、足のアーチがないって言われて足のね、その、なんて言うんだろう、足のね、指の付け根のところに、まあ、アーチが本当あるはずなんだけど、アーチがほとんどなくて、扁平足みたいになってるよって。そのせいで、その足の衝撃がすべて、ふくらはぎとか、太ももに行ってしまって、そのふくらはぎ、ふくらはぎの前側、まあ、すねのところですね、に筋肉に力が入りすぎちゃって、すごく硬くなってる、凝り固まってるよとか、あとはその、まあ、足のアーチがうまく使えてないせいで、かかとがね、かかとのところが冷たくなってる、冷えやすいよ、みたいな話をね、教えていただいて、で、最近は足首をよく回してるんですよ。はるな様、足首回してくださいって整体師さんに言われたので、はい、と思って、足首をよく回してるんですよ。あと、5本指靴下がいいみたいですね。5本指靴下がいいって言われたからね、5本指靴下探しにいろんな靴下屋さん行ったんですけどね、あんまり売ってなくてね。というのもそのシルクのなんかすごいいい感じの高そうな5本指靴下売ってるんだけど、なんだろう、このスポーツ靴下っぽい、くるぶしとかで履けるやつの5本指靴下、もっとなんか安いというか、なんかお手軽なお手軽な生地感の5本指靴下ってどこに売ってるんだろうって思って今ちょっと探しているところです。スポーツあれかな、スポーツ用品店とかに売ってんのかな。今度休みに見に行こうと思います。はい、5本指靴下求む。5本指靴下を履いたりとか、あとね、指にネイルするときとか、フットネイルするときとかに、指をこう一本一本広げるためにはめる、足指広げるやつあるでしょ？あれを毎日して足首を回すっていうのをやってるんですね。ちょっとでも良くなるといいな。そう、足の体重の乗せ方があまり良くないみたい。足の外側に体重乗せてて、あんまりアーチがうまく使えてないねっていう話をしてもらって、あ、そうなんだねって心当たりありすぎと思いつつ、はい、毎日足首を回りしています。足首回すのおすすめです。あのね、今の時期冷えがすごいと思うんですよ。もうこれは私に限った話じゃないと思うんですけどもね、足元、デスクワークとかで足元がすごく冷える方は、あまり人目のつかないところで靴を脱いでね、足首をね、回すとね、いいんじゃないかなと思いますね。あんまりね、人前でいきなり靴脱いでさ、足を膝の上に乗せてぐるぐる回し出したらちょっとはしたないと思うんだけども、はい、足首ね、機械を見て回したりとか、 あとはね、靴を脱いで足の指をグーパーグーパーするといいらしいですよ。足の甲の前面の筋肉を鍛えると、足を、指をこう広げる筋肉になってるらしいので、足、指をこうグーパーグーパーするのもよく最近やってます。5本指靴下を探しているつながりでね、買い物つながりで最近思ったことがあるんですけど、ちょっと早く帰れた日ってあるじゃないですか。いつもよりも早く研究室から家に帰れる日ってあると思うんですけど、そんな日に無理やり今日時間あるから買い物行っちゃおうって買い物に行かない買い物に行かないとかコンビニに寄らないということを最近覚えました。ちょっと早く帰れるから買い物に行こうって、買い物に行くとどうなるかというと、余計なものを買います。で、いろいろ欲張っていろんなところに買い物しに行って、疲れます。帰ってきてご飯作る気が起きません。起きないんだけど、起きないから何かしら買って帰ります。外食したりします。それで、そうだな。ちょっと油っぽいものを食べることになったりもします。その買ってきたものとか、外食だとね、どうしてもね、脂質が多い食事に、脂質と糖質が多い食事になったりします。とか、あとは、疲れて思考力が低下して、思考力、意志力が低下して、食べ放題コースに入ります。一人パーティーに入ります。っていう悪循環につながりかねんと思ったので、早く帰れた日、まあ、6時とかに帰れた日は、買い物に行かず家にすぐ帰り、で、その余裕を持ったまま夕食を作って早めにお風呂に入り寝るというのが大事ですね。今日編み出した秘技を、秘密の技と書いて秘技を皆さんに伝授したいんですけど、どうしてもご飯食べ終わった後、あんまり食器洗いたくないとか、お風呂に入りたくないとか、後でいいやっていう気持ちになったりすることってあるじゃないですか。そんな時に有効な、どっちもすぐに終わらせるコツをね、今日編み出したので、それを最後に、最後かな。いつも最後最後詐欺するからな。皆さんにお教えしましょう。ご飯食べます。どうせね、食器洗いたくないな、お風呂入りたくないなって気持ちになるんですけど、とりあえず、湯船をこうサッとシャワーで流した後に、洗をして、お湯をためます。で、5分とか10分とか測ります、タイマーで。キッチンタイマーで測ります。そうすると、蛇口をね、ひねる、栓をして蛇口をひねるだけで、もうお風呂に入らないといけないという脅迫観念がそこで誕生します。だって、お湯冷めちゃうともったいないでしょ?だから、お湯を溜めるわけです。10分間ぐらい。で、その10分間の間に、作った時に使った食器とか、食べた時の食器とかを洗います。10分もかかりませんよ、一人暮らしだったら。で、洗うでしょ?そしたら、まあ、10分ぐらい経ってるので、お風呂に入りますと。もちろん10分で一人分の湯船、まあ、150リットルとかはたまらないわけ。だいたいね、まあ、80リットル。まあ、そんなたまらんか。60リットルくらいはたまんのかな?多分10分くらいで。で、なんだろう。湯船にね、座った時に、こう、なんだろうね。座った時に、まあ、へそくらいまで、お湯が溜まってる状態にはなるわけ。だから、まあ、そうだな。半身浴とまではいかないけど、足湯くらいは、 暖かくなる。足湯くらいには暖かくなるわけ。お湯が張られるわけ。で、その足湯にね、浸かりながら、ユニットバスみたいにシャワーを浴びて、しまうと。いう風にすれば、ご飯終わった後に蛇口をひねりに行くだけで、蛇口をひねってタイマーをセットするだけで、食器も洗えるし、風呂にも入れるという、まあ、黄金の流れを作る、一つのライフハックを今日発見したわけなんですよ。はい。どうでもいいね。はい。でもね、まあそんなこんなでね、今日はもずくスープを食べて、まあちっちゃいおうどんも食べて、食器も洗ってお風呂にも入り、足首もブンブン回して、ブンブン回して、ぐるぐる回して、で、ちょっとフォームローラーで、すねのところとかほぐしつつ、ふくらはぎとかほぐしつつ、頭乾かしつつみたいなゆっくりした時間を過ごしましたよ。やっぱりね、そういう時間が一番幸せよね。本当に。忙しい、なんだろう。忙しくない日に予定を詰め込まないで、こう自分が、本当に心からやったらいいなと思ってることをちゃんとやってあげると、豊かな気持ちになりますね。はい、そんで早く寝ろって話ですよね。11時くらいに寝て、7時とか7時半とかに起きたら、規則正しい生活が遅れてるなという気持ちに私はなるので、その生活を目指して、今週一週間も頑張っていこうと思います。さっき喋ってる途中にまたなんか言うことあったなと思ったんだけども、もう忘れてしまったので、それは次回喋ることにしましょう。それではもう30分も、リハビリと言いながら30分も喋りました。皆さん、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。たびたびまた更新していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、あれだ。では合わせましょう。ごちそうさまでした。はい、次回もお楽しみに。